特集、在宅避難という選択、より良い避難生活を送るために。 ID38626。 駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として、過去に大きな被害をもたらしてきた南海トラフ地震。今後30年以内に南海トラフ地震が発生する確率は 80% 程度。地震調査研究推進本部、令和7年1月1日現在となっています。9月1日は防災の日です。今回は避難方法の一つ、在宅避難を特集します。市の被害想定概算。想定震度は5強から6弱。人的被害、死者17人、負傷者426人、建物被害、全壊418棟、半壊1052棟、最大避難者数8262人、避難所への避難者4131人。市では最大避難者数8262人の3日分の食料品を備蓄していますが、全市民約8万4000人に対応できる量の備蓄は困難です。公的支援、公助には限界があるため、一人一人が防災を意識し、災害への備えを行うこと、自助が重要となります。紙面では、阪神・淡路大震災における救助の主体と、救出者数を円グラフで表しています。救出者数約3万5千人、うち自助・共助による救出は約 77.1%、 公助による救出は約 22.9%。 家族を含む自助や近隣住民などの共助により生き埋めになった人の約8割が救出。自らの命は自らが守るという意識を持つことが大切。出典、川田義明、1997。大規模地震災害による人的被害の予測、自然科学第16巻第1号より内閣府作成。また、いざという時に慌てないよう、日頃からの備えと避難場所の確認が重要です。避難とは避難所に行くことではありません。難を避けることです。災害が起きた際、自宅に倒壊や火災の危険がない場合に避難所へ避難するのではなく、ストレスの少ない自宅で避難生活を送る在宅避難という選択も検討しましょう。在宅避難のメリット、3つ。住み慣れた環境で生活できる。プライバシーが確保できる。感染症リスクが低い。危機管理課の田中さんは、住み慣れた環境で避難できる在宅避難は、小さなお子さんやペットのストレス軽減にもつながります。ただし、自宅周辺の災害リスクが高い場合や、自宅の安全性が確保できないときは、避難所へ避難しましょう、と助言しています。在宅避難を行うために、3つ。1、自宅の耐震性を確認。2、家具・家電の固定。3、備蓄品の準備。情報を手に入れる準備も忘れずに。紙面には市防災アプリダウンロード用として iPhone の方、Android の方、それぞれの二次元コードと市公式 LINE 友達登録の二次元コードを掲載しています。続いては在宅避難を行うための3つについて、提案をイラストと説明文でお知らせしています。1、自宅の耐震性を確認。2、家具・家電の固定。昭和56年5月31日以前に着工された建物、旧耐震基準は、大規模地震が発生すると倒壊の可能性があります。また、家具が転倒すると怪我の原因や避難経路を妨げる原因になります。屋根を軽くする。重い瓦などの屋根材を金属板などの軽い材料に変更。突っ張り棒。家具が倒れないように家具と天井の隙間に設置。飛び出し防止器具。戸棚の扉が開かないように留め具を設置。落下防止ワイヤー。 吊り下げている照明器具などが落下しないようにワイヤーやチェーンで固定。固定ベルト、倒れるのを防いだり飛んだりしないように家具、家電を壁などに固定。ガラス飛散防止フィルム、割れたガラスが飛び散らないように窓ガラスやガラス窓のある家具などに添付。柱、壁の補強、筋交いなどを設置し壁を補強。基礎の補修、新たな基礎の打ち直しやひび割れの補修を実施。ブロック塀を生きがけにす、以上が説明されています。補助制度、詳細はホームページでご確認ください。民間木造住宅等耐震改修促進事業 ID2503、 一定の要件に当てはまる木造住宅の耐震診断や改修費の補助、ブロック塀等撤去工事費の補助。問い合わせ先、都市計画課、電話 76-8158。 各転倒防止支援事業 ID39974。 一定の要件に当てはまる方に家具の転倒を防止する作業を支援。問い合わせ先、危機管理課、電話 76-8127。 生垣補助 ID2439。季節のブロック塀などを新たに生垣に転換する方で、一定の要件に当てはまる場合に助成金を交付。問い合わせ先、公園農政課、電話 76-8161。 3. 備蓄品の準備、飲食料品の備えとトイレ環境の確保の2点。まずは飲食料品の備えについて。備えておくべき量。まず食料品、1日3食を3日分、これを人数分。飲料水、1日3リットル、3日分、これを人数分。できれば1週間分の用意を。3日に限らず1週間程度は電気、ガス、水道といったライフラインが停止する可能性があります。ローリングストックがおすすめ。普段食べている食料品や使用している日用品を少し多めに買い置きし、賞味期限や使用期限の古いものから消費し、消費したものをすぐに買い足すことで一定の量を備蓄していく方法。備える、食べる、買い足す、備える、食べる、買い足すです。日常的に使用するものを買い置きするため、普段の買い物の範囲で備蓄ができます。また、消費と購入を繰り返すことで、備蓄品の鮮度が保たれ、災害時にも日常生活と近い食生活を送ることができます。おすすめの食料品、4つです。01、レトルト食品。消費と購入を繰り返すため、賞味期限が比較的短くても良い。02、フリーズ、ドライ食品。軽くてかさばらず収納場所に困らない。03、乾物、ミネラルや食物繊維の補給になる。04、肉、魚などの缶詰、タンパク質を多く含み食事のメインになる。在宅避難をするときは避難所利用者登録表の提出を。指定避難所に提出することで避難者として登録され、物資の支援を受けることができます。支援物資は登録した避難所へ取りに行く必要があるため、自宅近くの避難所に提出することをお勧めします。避難所利用者登録表の二次元コードが掲載されています。キッチンでの必需品。ガスが使用できなくなっても、カセットコンロ、カセットボンベが備蓄されていれば、温かい食事をとることができます。一人一週間あたり、カセットボンベ約6本の備蓄が必要となります。ボンベの使用期限は約7年なので注意しましょう。トイレ環境の確保。地震が起きたとき、断水や排水管の破損で水の利用が制限されることもあります。トイレは共同生活を送る避難所では大きなストレスになります。在宅避難をするためにも安価で購入できるトイレ処理剤の備えを進めましょう。備えておくべき量。 1日5回を3日分、これを人数分、できれば1週間分の用意を。危機管理課川内さんは、食料品の備蓄をされている方は多いかと思いますが、意外と忘れがちなのがトイレ処理剤の備蓄です。災害直後は水などのライフラインの復旧に時間を要する場合も大いに考えられます。トイレに行く回数を減らすために水分を取らないことで体調を崩してしまうことも。能登半島地震でも大きな問題となったのがトイレです。もしもの時に安心してトイレに行けるようにトイレ処理剤も必ず備蓄しましょう。川内さんは令和6年9月から令和7年3月まで輪島市に派遣されています。簡易トイレ、トイレ処理剤の使い方。1、便器にポリ袋をかぶせる。使用後、汚物袋が濡れることなく取り出せる。簡易トイレが不要になるまで交換不要。2、付属の汚物袋をかぶせ、便座を下げて固定。3、用を足した後に付属の凝固剤、処理剤を入れる。代用品として、ちぎった新聞紙や猫砂などが使えます。4、空気をしっかりと抜き、汚物袋を縛って、燃えるゴミで処分。代用品として指定ゴミ袋などが使えます。総合防災訓練、朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。市政55周年ロゴマークがついています。防災訓練へ55、数字の5です。子どもも大人もみんなで学防災。学防災の際は災害の際です。楽しく防災を学べる実演や体験、展示などを実施します。時、10月26日日曜日9時から12時、所3号小学校。3号自主防災組織、伊豆原さんからのメッセージ。みんなで地域の防災意識を高め、安心できる街を作りましょう。ぜひ、家族でご参加ください。なお、田中さん、川内さん、伊豆原さんは、上半身の写真も掲載されています。避難所という選択、問い合わせ先、危機管理課、電話 76-8127。